中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。7月ということでね、もう半分が終わってしまいましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まだ今の季節ですね、都内に住んでますけども、まだ、梅雨は明けてないっていう感じで、本当だとあと 2,3 週間ぐらいあるのかなと思うんですけれども、まあ沖縄とかはもう明けてまして、なんか夏の高校野球の予選とかね、そろそろ始まって、ああそろそろ夏だなというふうに思っている毎日です。はい。で、自分は最近ですね、特に用事とかなくて、うろうろしていたんですけども、まあ物のね、値段とかも上がったりとかして、なんか節約しようと思ってまして、で最近やっぱりそういう固定費関連のニュースとかもたまに入るじゃないですか。ここ最近だとドコモがかなり政治的っていうのは、国会とかそっちの政治的じゃなくて、社内政治の話なんですけど、のせいで、OCN モバイルって、あれ MVMO 扱いだったんですけど、ドコモのサブブランド化してしまいまして、イルモっていうのになって、アハモよりさらに安いやつは、アハモって20ギガと大盛りで、あれ100だっけ？いけるやつしかないんですよね。で、もっと上だと、ギガ、も、前はギガ法っていうのがあったんですけど、それもなくして、エクシモっていうすげえ、横文字がアルファベットで、ご老人がさらにわかりづらくしたのが、さすがドコモだな、って思ったんですよね。で、あれ結局、OCN モバイルの方がみんな多分知ってる方はもう、ね、ググったらわかるんですけど、比較表あって、で安いっていうのももう明確で、でなんかセット割りしたら安くなるって、もう従来の携帯会社のやり方と結局変わってないなっていうのが、さすがドコモやなと思ってまして、まあなんか最近はよくね、つながりが悪いっていうのは、それはドコモさん自身も認めてますけど、言ってるところで、早めに、もうオンエア上ではね、もう OCN モバイル終了、新規受付は終了してるんですけどね、今やってらっしゃる方そのまま継続してできるんですけど、はい、変わった時点で全員が OCN モバイルは終了してしまうっていう、もう元々は電波とかもね、NTT の系列ですから、なくなることないのかなとかって思ってたんですけど、まさかそういう形で終わってしまうという、ちょっとびっくりした感じですね。はい。自分はもともとソフトバンクで高いなと思って、MVMO にしようかなと思ってて、ちょっと、通話品質、まあ、電話しないから、もういいやと思ってたんですけど、で、結局、PayPayポイントが貯まるワインモバに変えてしまって、で、たまに外出たりとか、ちょっとアウトドアするんで、ワインモバで、ちょっと様子見て、まあ、S とか M ぐらいで、まあなんとか、従来は本当に数千円安くなったんですごくありがたいんですけどね。なんか、ピンと切りしかなかったね。ちょうど間のやつとかなかったんで。まあ、ああいうのが出ると本当ありがたいな、なんて思ってるんですけども。まあそういったことでいろいろ、節約というか、まあ経費削減できてやっていけたらいいな、なんていうふうには自分自身は思ってます。はい。なんでしょうね。最近本当に、そういった感じで減らす方も考えながら、増やす方もいろいろやってらっしゃるかなと思うんで、なんかそういったことをこの後お話しできたらいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は EMIT The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミズセクト。はい、このコーナーは中澄ける自身が気になったものを紹介していくコーナーです。はい、そうですね、今更ながらなんかいろいろ手を出せることはないかなというふうに考えておりまして、まあなんかいろいろ自分をまだ調べてる段階なんで、実際実践をしてみないと何とも言えなかったりするんですけど、なんて言ったらいいんですかね、まあ副業関連のお話とかになってくるんですけど、まあ配達とかね、いろいろやりながらそういった話もしてて、やっぱりなんかニュース見てると、やっぱこういったアフターコロナでどうしても注文は減ってるみたいで、で特に大手2社 D 社と U 社ね、 U って OPQRSTU の U ね、 U から始まる会社と、なんですよ、これはイニシャルか、イニシャルで D から始まる会社が人気なんですけど、でそこが明らか2社ともですけど、自転車ともうバイクで差をつけ始めたっていう。最初は一緒だったんですよ、特に U は。 U 一緒で距離報酬でやってて、で D はあんまり言ってなかったんですけど、半年前ぐらいですかね、もうアプリリニューアルして、そっから明らかに差をつけ始めた。これ言ってないんですけどね、あくまでも一緒ですと。特に G 社の場合はなんかどっちでも変わらんぐらいに依頼してますとかって言ってるんですけど、なんか実験した人とかが結構いて、もう明らかに自転車になってないと、バイクのこぼれしかもらえないからみんな D に変え、バイクせめて原付きで、なんだか経過も150とか超えちゃうと、バイクでも緑ナンバーにしないといけないんですよね。なのでそれだとめんどくさいので、125とかで、まあ、高速乗ることほぼないんで125にしてやってらっしゃる方とかが多くなったっていう記事があって、確かにそうだなと。でなんか調べたりしてると、もう半分以上の、これ多分 U が言ってるんですかね、 U が言ってるにはもう半分以上の、配達員はもうバイクですと言ったみたい。だから主流がもうバイクになっちゃったっていうですね、お話になりました。はい。残念じゃないですね、別に。まあ、遠いところまで運べる配達員が増えたっていうふうに考えれば、ユーザーからしてみれば、まあ、プラスかなと思うんですけど、より、まあ、自転車より危険性は増すので、事故には本当に注意してもらえたらなと。特にね、はい、個人事業主の方も多いでしょうから、本当に大変になってくるなというふうに感じた日々です。で、本当にそういう感じになったっていうことですかね。でなんか依頼も一件一件ごとに値段が違ってくるように、特に U の場合はなったので、で明らかに自転車とバイクで差をつけたっていうのがもう分かってきたっていう。これも検証してる YouTuber さんが、UberEats系の、名前違いましたね、U 系のそのね人たちがもう YouTube 見たらもう明らかですから、あ、そうなってんだなって思いましたね。まあもらう側からすればすごいいい、まあなんでしょう、遠いとこまででもしかないような店でも運んでもらえる可能性があるんで、お金出せば送料かなり上がってしまうシステムにユーザーの方もなってしまったんで、そうなんですよね。遠いところでも送料が高くなっちゃうシステムに今なってるんで、 まあ、それでも払う人は払うんかな、みたいな感じで思ってます。チェーン店とかだとね、あの近いとこから選ぶ場合とか、悪天候じゃなかったら、そんなに手数料、あの、サブスクのやつと契約しなかったら、もっと高くなっちゃうんですけど、まあ、それでやられる方は多いのかな、なんていうふうに思ってました。はい。なんか、だから、初めてやる方は多分、絶対、皆さん、バイクの方がおすすめですよってみんななんか言ってるのをよく聞きます。はい。まあ、原付ぐらいだったらね、20万、25万ぐらいあれば、多分最初の登録料とか含めたら、新車だったら、20ぐらいで安いやつはあんのかな？なんか、なので、初期投資は全然できるんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。あと、なんか最近やっぱりいろいろ流行りのところに自分も考えてまして、なんかね、いろいろ収益化できるものがいっぱい増えてきましたね。あの、ブログ、まあ、YouTube、あと、なんだ、まあ、配信ソフトを含めて全部そうですけども。あとは、これから伸びるんじゃないかなって自分は勝手に思ってるんですけど、Twitter も収益化できるになったんですよ。まあ、多分やってる方も多いんですけど、ちらほらやってる方見るんで、まあ、ある程度本気でやらないと多分、まあ YouTube とかも全部本気でやらないと無理なんですけど、とりあえずサブスクのプランに入ってみるみたいな。あれお金かかるんですけど、あれ多分収益化する人は結構やってるみたいで、青チェックね。青チェックサブスク入ってる方なんですけど、物をかける、何も千字も書けるようになってるんですよね、あれ。で、やっぱりインフルエンサーとかああいう方とかは、特に入ってらっしゃる方が、青チェック入ってらっしゃる方が多いですね。はい。なんかそれは自分も感じました。あとなんか最近暗号通貨みたいな、怪しいっすよね。だから、慎重に扱った方がいいと思うんですけど、そう、ツイッターのね、収益化すると、NFT って暗号通貨系のやつ、なんか入れるやつが結構あるっていう風に聞きまして、はい。それが、やりたいから、ツイッターのサブスクプランに入られてる方が多いっていう風に聞きました。なんかツイッタースペース収益化でやると、おそらくなんていうんですかね、結構多分インフルエンサーとかあの方が多分結構やってるっぽいんですよね。ツイッターの収益化で、はい。アカウント設計とか多分運用方法とか結構書いてある記事見るんですけど、結局アフィリエイトとか、まあそういうことになんかなってるっぽいですね。だから、なんかに特化した、なんだ、チャンネルというか、まあ YouTube 作るのと一緒で多分字とか書くの結構自信がある方とかの方が結構向いてんのかな。なんか半分ブログ化 してるな、みたいな、ノートみたいなね。ああいう感じで、なんかそういう風になりつつあるなという風に感じましたね。だから有料ノートになんか誘導するための最初の入り口みたいな。だから Google 検索とかで引っかからなかった時にそこにサブで置いとくとか、多分そういう感じで。あとはスペースってやるんですよ。Twitter って話できるんですよね。あそこで収益化してると、投げ銭入れられる、いう、サブスク利用してる人には、投げ銭機能があるらしくて。だから、そういう、だからフォロワーが1000人以上いないと、有料制のスペースっていうのができないらしいんですけど、だからまずフォロワーを1000、なんで YouTube と一緒っすね。もうフォロワー1000人からまず始まるんだなというふうに自分感じましたんで、そっからっすね。だから、YouTube も、今、なんか今後ね、500人とかに減らすっていう話聞いたんですけど、まだ日本は1000人なんで、あと再生時間は3000時間かなんか決まってるんですけど、それやるにも、やっぱり1000人って結構大変なんで、知らない素人の人間が、どれだけこの人がいいかなっていうのを感じて登録するかって結構大変だと思ってるんで、そこがね、あと続ける継続力とか、そういうあとなんか編集能力とかそういうのをすごくやってて、 やってるのを見て、大変だなというふうに感じた次第です。なので、まず、増やすところは、そこからでもできるし、あとはね、もう本当にガチで肉体的労働するんだったら、そういうウーバーとか、あとなんだ、タイミーみたいなもありますし、最近パーソル系、デューダとかやってる会社が、シェアフルって、同じタイミーみたいな感じなんですけど、バイトの応援みたいな感じですね。応援ってファイトっていう応援じゃなくて、スポットで、何時から何時までっていうところの、働きに行くっていうことですね。はい。それも、接客と、コンビニ系と、あと、そういう、なんでしょう、マックの配達、ドライバーとかやってるのが多かったですね。自分も、どういうのが一体揃ってるんやろう、みたいな感じで。はい。あとはもう、意外とみんなやっぱり、最近ね、ニュースにもなってますけど、あれ、ね、どこまでがグレーゾーンなのかなって自分も気になるんですけど、ポケモンカードとかの転売とか、ちょっとやりすぎるとダメだなって思うんですけど、あとチケットの転売屋とかね、ちょっとやっぱあれも完全に黒も多いじゃないですか。で、多分グレーゾーンでやってる方々も結構多いのかななんて思ってたりはするんで、いや、それは進めたりはしないですけど、あれで、たまに美味しいご飯とか食べて生活してる人とか本当にいるんだろうな、みたいな感じで思ってました。なんか最近ポケモンカードはね、強盗したりとかする事件とかも発生してるんで、店をね、そういうトレーニングカードのレアカードだけ売ってるような店とかあるじゃないですか。買い取りとかやってるところ。ああいうところも結構狙われてるらしいんで、自分、ちょっと手を出すんだったら気をつけないといけないなと。そういう沼とかが多分、取り扱いとかも大事になってきますからね。はい。十分に、気をつけていただけたらなというふうに思っております。減らす方はもう固定費からって自分は思ってるんで、やっぱり、水道料金、ガス料金、あとなんだ、水道、電気、ガス。そうですね。その3つぐらい。あと、通信費ですね。はい。その辺の見直しをできたらな、なんていうふうに思っております。はい。はい。以上、スミズセレクトのコーナーでした。はい。ここで1曲いきましょう。ディスコチュールでアポカリプス。
ビルの谷まで踊るパキペアめくめくいそうはい世知がないこととは思えないぜステップハイパップダンスも本来 Hey そんな難解なもんじゃないちょべり必要チャラもサイサイ Anybody this best said まるで暴れとセッション死んだ目をしがめつにしてアクセプションハッチでそうせ今日も残念症一人のガイドワンマンショーペットライなんてナンセスタッチグルブチェック受験中のエレベルフォーユーアノイチスティールこの目の悪い
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは、中澄明宏自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回は、ジョージアから出たピスタチオラテを飲んでみたいなというふうに思っております。北海道産生クリーム使用でしてっていうふうに書いてあります。で、今ピスタチオのなんか匂いがするっていうふうに記載がありますね。ちょっと容量は150円なんですけど、280ミリしか入ってないちっちゃい感じなんで、もうちょっと安かったらよかったんですけど、まあそんなもんですかね。はい、ちょっとでも量は少なめですかなというふうに思いました。はい、いただきます。あ、確かにちょっと匂いますね。ピスタチオの匂いがします。うん、あ、でも確かに生クリームが結構多いんで、結構コクがあるような、ドリンクに仕上がってますね。そんなに量は多分ない理由はちょっとよくわかんないんですけど、まあおそらく味そんな自信ないくても試せる、感じにしたかったからこの量なのか、まあ、280ってもうペットボトルマジ本当にちっちゃい部類ですからね。だから一口二口ぐらいでいっかっていう感じの味なのかもしれないです。はい、そこまでまあ嫌いじゃないですけどね、美味しいですけどね、美味しいんで飲んでみてもいいかなというふうに私は感じました。はい、うん、意外といけると思いますので、もしよかったら皆さん一度試してみてはいかがでしょうか。まあそこまでピスタチオの味も気にはならないので、飲みやすい味に仕上がっているのかなというふうに思っております。なんか写真やと、なんて言ったらいいんですかね、フラペチーノみたいに生クリームが乗ってて、さらに上にソースが乗ってるみたいな、上が乗ってるんですけど、でもなんかそんな感じの、それがと、その生クリームとかがちょっと溶けたような感じのドリンクになっているのかなと思いました。はい、お店で出すんだったらなんかそういう感じで出してもらった方がいいのかなと思うんですけど、多分ドリンクなんで生クリーム入れられないので、そういう風に、普通のソフトドリンクになったのかなという風に思っております。はい、ぜひ皆さん ぜひですね、一度試してみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。6月もですね、終わってしまいまして、もう今回が下半期ということで、皆さん7月の感じでですね、終わってしまいましたが、いかがでしょうか。夏休みもまだ、決まっておりませんで、そんなにやることも、まあある程度はあるんですけど、具体的な日にちまだ決めておりませんで、まあ8月とかお盆ちょっと入るか、それぐらいのあたりにちょっと休ませてもらえてたらな、なんていうふうに思っております。はい、今年シルバーウィークは本当微妙なんで、秋分の日は、明けろの日は、ハッピーマンデー法かなんかの月曜日になってるんですけど、秋分の日が土曜日のせいで、今の祝日法の場合だと、まあ、すぐに改正無理なんで、多分今年このままなんですけど、日曜の場合は振替休日があるんですけど、土曜は振替休日ないんですよね。はい。土曜もそうしろよって思うんですけど、はい。それが今年は、日本の祝日で3回ぐらいあるんですよね、確か。土曜に祝日入っちゃってるのが。なので残念なんですけども、意味がないということで、今意味がないって言ったら変なんですけど、無理難しくなってるんで、まあそのあたりぐらいに休もうかななんていうふうに思っております。ね、もう本当に、ディズニーもなんか1万円ぐらいまで値上げですか。はい、そういうこともあったんで、なんかそれまでにね、ちょっと一回行っとこうかみたいな感じで、考えてまして、自分が入ってる健康保険組合で、たまに抽選でディズニーチケットの割引券をくれるんですけど、それが自分見事当たってしまいまして、3000円ぐらい引かれる割引券があるんですけど、9月から11月ぐらいまでですかね。なんかその間で予約して、そのクーポンコードみたいなのを入力すると安くなるっていうのがありまして。なんで、ネットで買うんですけど、まあ今もほとんどね、ディズニーチケットもネットで買うって、スマホのQR コードかざして入るっていう時代なんで、はい。それで、なんか安くできたらなぁなんて思ってます。9月の間だとまだ9000円ぐらいの日でも、6000円ちょっとで入れるんで、まあ9月ぐらいにちょっと行こうかなというふうに考えております。はい。夏の予定がね、まだ決まってないんですけども、まあ、ちょっとそろそろそういった話もできるかななんていうふうに思っておりますので、ぜひまたどっか行った際は、報告させてもらえたらなというふうに思っております。はい、最近第2クォーターで会社になってしまいまして、自分は移動とかなかったんですけども、ちょいちょい移動される方がいるっていうので、ちょっと移動の、なんて言うんでしょう、引き継ぎみたいな。自分はあんまりそんなになかったんですけど、ある方も結構たくさんいまして。はい。なんかバタバタしてたんですけども、まあ今月あたりがまたちょっとマシになってくるかなと思うので、いろいろそういった先ほど話したような、まあ、投資、そういったことをどんどんできたらなと。思っておりますので、もし何か皆さん、そういった情報とかがあれば、お話できたらなというふうに思っておりますので、ぜひとも、よろしくお願いします。はい、はい、番組では、皆様からのコメント、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。